皆様お元気ですか。久保司です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は大総統の学びです。今週第11課は差し迫った争いです。暗証聖句はヨハネによる福音書17章17節です。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。今週のテーマのところです。私たちは今週礼拝をめぐるこれからの時代の霊の戦いについて考えます。つまり誠の礼拝と安息日を大切に守ることの意義を改めて認識します。そしてこの終末の時代におけるこの最後の戦いをいかに乗り越えていくのか、地球最後の戦いを乗り越えられるようにするイエスの力を強調します。また後半には黙示録13章に出てくる海から上がってくる獣と地中から上がってきた獣について、その予言が伝えようとしている事柄を確認します。日曜日の学びをご覧ください。誠の礼拝に立ち返ることについて黙示録14章7節には、どのような思いを持って礼拝を捧げるのか、誰を礼拝するのかということが声高らかに叫ばれ伝えられています。神を恐れその栄光を讃えなさい、神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。神様に対して畏敬の念を持ち、その栄光を認めて心から賛美する。これがどのような思いを持って礼拝を捧げるのかということです。そこには感謝と喜びが込められています。なぜ正しい誠の礼拝に立ち返る必要があるのか、それは神様の裁きの時、すなわち世の終わりの時が間もなく訪れるからです。世の終わりとはアダムから始まった罪の歴史が終わることです。そしてその後の罪のない永遠の命の歴史が始まることを示しています。ここにはイエス・キリストによって実現される希望も含まれています。誰を礼拝するのでしょう。それは天地万物の創造主です。それゆえに礼拝するのに最もふさわしいのは、創造の記念日として神様が聖別された安息日であると言えるのではないでしょうか。聖書研究ガイド75ページには、安息日は私たちのアイデンティティを永遠に思い出させるものです。それは私たちが被造物であり、創造主が私たちの忠誠と礼拝にふさわしいお方であるという認識を常に強めます。悪魔が安息日を非常に嫌う理由の一つはこれです。とあるように、安息日が終末の時代におけるクライマックスの論争点となることは明らかです。黙示録12章17節に、竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った、とあるように、サタンの神様に対する対抗心はとどまることがありません。そしてその怒りの矛先は、神様が命を懸けても良いと思われるほど愛している人類に向けられているのです。そして愛の対象である私たちに対して、神様が求めておいでになるのは、神様が私たちのために定めてくださった掟を守り、救い主なるイエス・キリストを信じる信仰を守り続け、忍耐し再臨前の苦難に対し勇気を持って立ち向かうことです。月曜日の学びを見てみましょう。来るべき危機とは何でしょう。聖書によると、サタンの敗北は決定されています。しかしサタンはそれを認めることはいたしません。おそらく神様が勝利されることは分かっているかもしれませんが、彼のプライドはそれを許さないのです。認めたくないのです。それゆえに彼は最後まで抗うわけです。そして神様が愛するものをできるだけ多く道連れにしようとしているんです。歴史を遡ると、 迫害の傷跡がそこかしこに残されていることがわかります。旧約時代の神の民に対する侵略や迫害をはじめとし、新約時代のローマによる大迫害、中世の暗黒時代、フランス革命、そして現代まで続く戦争や紛争による人権無視や人命の軽んぜられる現実、さらに人の愚かさによって取り返しのつかなくなった環境の破壊、無関心や妥協、自己中心の愛が冷えていく現実、それぞれ内容は異なれど迫害と呼んでもいいのではないかと思います。黙示録13章15節から17節には、右手か額に獣の刻印があるものでなければ売り買いすることもできず、その刻印を拒む者は死刑の判決が下されることが記されていますが、どんな方法でそれがなされるのかは分かりませんけど、現実に起こりうるのでしょう。私たちはあらかじめ予言を通して終末の出来事が知らされていますが、これは何より備えるために与えられていると心得るべきです。火曜日から木曜日の学びは、黙示録13章1節から10節にある海の中から上がってくる獣と、13章11節から18節に関わる地中から上がってくる獣についてです。もちろんこれは予言ですから、現実にそんな動物がいるわけではありません。これらの獣は黙示録12章17節18節に示されている竜、すなわちサタンの息のかかった存在であること、そしていよいよ決戦の火蓋が切られたことを示します。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立った。神様とサタンとの大争闘の最終決戦の場面です。そしてそれは現在まで続いていて、イエス・キリストの再臨において決着がつくわけです。火曜日と水曜日の学びに取り上げられている海の中から上がってくる獣とは、神を冒涜し神に敵対する存在です。歴史からたどると、それは強硬性を指し示すと考えられます。冒涜について聖書研究ガイドではこう解説されています。聖書はヨハネ 10-33 とルカ 5-21 の2つの例で冒涜を定義しています。1、神であるふりをする、また神であると主張する人。2、罪を許す力があると主張する人。西暦313年、ローマ皇帝コンスタンティヌスはミラノの勅令を出してキリスト教を公認しました。325年、初の公会議、二階や公会議が開かれます。330年にローマの首都がコンスタンティノープル、現在のイスタンプールに移されます。聖書研究ガイド、そこにはこの獣の力について、竜はこの獣に自分の力と王座と大きな権威とを与えたと記されています。この予言は数百年後、ローマ皇帝コンスタンティヌスが首都をローマから現在のトルコにあるコンスタンティノープルと呼ばれるようになる場所へ移した時に正確に成就しましたとあります。そして495年以来、ミラノの勅令によって公認されたキリスト教会ローマカトリックは、教皇の権威としてキリストの代理者という称号をつけました。さらに聖書研究ガイドを見ていきましょう。ローマ教皇制には聖書が冒涜と呼ぶ2つの特徴的な教義があります。それは司祭には罪を許す力があるという主張と、教皇には地上における神の体験があるという主張です。さて、水曜日の学びにおいて1260という数字が出てきます。正確には42ヶ月ですが、日に直すと1260日となります。 予言の解釈ですと1260年となります。この数字は黙示録11章3節や12章の6節、そしてダニエル書7章の25節にも出てきます。これは中世の暗黒時代、ローマ教皇至上権主義の時代、西暦538年から1798年を示し、通称中世の暗黒時代と呼ばれた期間です。その終結はフランス革命によってでした。ローマカトリックの世俗的権威が終わり、時代は競争社会、人中心の社会に大きく振り子が動きました。まさに極端から極端へ移行し、資本主義の発展によって法の下での平等、権力の分立、経済的自由権、人権の保障などが確立されていきました。しかしこの大きな振り子の揺れは同時に国家的無神論的宗教が生まれることとなります。神様の代わりに国家主導で理性礼拝が進められ、教会は理性の寺院へと変えられていきました。教皇制にとっては大きな打撃となり、深刻な状況となったわけです。黙示録13章の12節を見てみると、この獣は先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませたとあり、再び強硬性は復活します。現代においてその影響力は大きいと言っても過言ではありません。聖書研究ガイド78ページの後半部分に目を通してみてください。木曜日の学びをご覧ください。地中から来た獣というタイトルがついています。第2の獣が登場します。この獣の姿は、この獣は子羊の角に似た2本の角があって、竜のようにものを言っていたとあります。この獣はアメリカを表しています。1620年にイギリス国教会からの弾圧から逃れ、信仰の自由を求めピューリタン41名と他の人たち63名を乗せたメイフラワー号がアメリカ大陸に到着しました。やがて1776年にアメリカが独立宣言をし、以来黙示録13章11節に記されている2本の角に象徴される政治的自由と宗教的自由が示されるようになりました。しかし竜のようにものを言っていたとあるように、羊の皮をかぶった狼ならぬ竜のような存在として描かれているのは深刻だと思います。聖書研究ガイド79ページの後半部分を見てみましょう。このおとなしく子羊のような国は最終的には竜のように話します。それは先の獣が持っていたすべての権力を振るい、信教の自由の原則を放棄し、地とそこに住む人々に先の獣を拝ませるのです。米国は強硬性の霊的かつ世俗的権威を認めることで、地上のすべての人に先の獣を礼拝するよう先導して要求するでしょう。この予言によれば、米国は獣の像、教会と国家の結合体を作り、すべての人がこの像を拝むように要求します。これが事実であるとすれば、いや事実であるから今なすべきことは備えして待つということではないでしょうか。金曜日の学び、各時代の大総統の36章とそして37章をぜひお読みください。そこに私たちが備えるべきこと、心得るべきことが示されていると思います。何よりもイエス・キリストの私たちへの思いを思い返してみましょう。自らの命を犠牲にするまでに、私たちを愛してやまない救い主の御心に触れることができますように、心よりお祈りいたします。それでは最後に 皆様に考えていただきたいテーマを2つ出させていただきます。グループで話し合ってみてください。まず第一に、礼拝について改めて考えてみてください。礼拝は受けるものでしょうか、それとも捧げるものでしょうか。またどのような思いで礼拝をしているでしょうか。2つ目、私たちは終わりの時代に、また人生の終局を迎えるにあたり、イエス・キリストの再臨に向けて流言飛語のないメッセージをどう伝えたらいいんでしょうか。ぜひ安息日学校で共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。